さん、おはようございます。インターネットの方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その2月19日から25日までの6万9900円のために心を合わせて感謝のお祈りをしたいと、こういうふうに思います。天皇様、あなたが教会の働きを豊かに祝福し、霊的な祝福、また金銭的な祝福を豊かに与えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として10分の1の6万9900円を捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。あなたの素晴らしい恵みとともに、あなたが全ての支配者であり我々の所有者であることも感謝し、またその印としてもこのお金を捧げます。これを豊かに清めて用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。で、改めておはようございます。
From Wednesday through Friday we had a Hakuba campWe are coming to the corner. We had the members of 350 people gathered together for the camp. One problem is when we have more members,And it won't be able to accommodate the hotel, will not accommodate that number. And the work of the movies is going outside. I think it's high time that we would use the work of the movies outside of the church. So this is a turning point.Please look at that.
Thank you. 用いたサンプルについてセミナーが行われました。また21世紀は多くのメディアが発達してきました。 SNS や映像による新しい時代の選挙についてのセミナーも行われました。参加者の方々は真剣に耳を傾けています。
そしてこの両親のドキュメンタリーというか、まだ感情を働いていたこともあって、今完成するに至るまで不思議だったんですけど、神様が導いてくださって、こんなトロフィーをもらうことができて、神様に感謝しています。
2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だ。
あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の子です。しっかりと教会につながりしていきなさい。そして聖に私はあなたに予言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いる時に、私はあなたを完全に癒します。
けれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
聖書にある9つの聖霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きは、この賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの旗が一気に伸びます。なぜならそれが御心だからです。具体的にね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかはですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか、言い換えれば意思を持って神の言葉に立ち、その神の言葉に従うかどうかということです。
予言を語るにあたって、どこかの山にこもって千人のように語っていくわけではなく、日々の信仰生活の中でさまざまな問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですからこの信仰の対応の三大ポイント、祈り、従い、感謝、賛美は重要なものです。
白馬スネルゴイキャンプでは賜物の働きの実践訓練も行われています。
賜物の働きが全然別にあるんじゃなくて、求めてるところです。
して本当にあの頭もの痛みも取れて、もう首とか肩とかまで今すごく軽くて、本当すごいちょっと笑顔がいっぱいなって思いました。
っていうに行きたかったんですけれども、それもなくなって、それだとは膝と足首をちょっと痛めてるんですけれども、それも痛みがだいぶ楽になりました。感謝です。
ここから後ろ向けなかったんですけど、今後ろ向けるようになって、はい、
左肩がちょっと腫れていて凝りがこう固まってたんですけども、今もう痛みもなくて、こう腫れも引いたような感じがします。
明日も一緒に乗ればいい、それダメなら明後日に乗ればいいんです。いいですか。主は癒されるので、癒されるんだから祈れば癒される。わかりますね。
これから皆さん予言が大きく用いられることが分かりました。ありがとうございます。感謝します。
癒しの賜物とアクロイダシのクラスでしたけども、たくさんの方が来てくださったんですが、実践を中心にやりましたけれども、あちらこちらで癒しが起こって、非常にみんな喜んでおりました。神様は癒しを具体的に始めていらっしゃることを思います。これから教会に帰った後にすごい働きが起こってくるんじゃないかと期待しています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してください。でふさわしくないものをですね、神様はね立て上げる。でパウロもペテロも神様に期待を持ったから、でふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね、信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
で自分の力に頼るのではなくて神様に頼る、そして神の言葉に立って歩んでいく。
一体何がどうなってしまうのかわからないっていうところがあって、もうそれはもう神様にお委ねするしかないなというふうに日々思っています。
この御言葉通りにですね、本当にこの神様望んでおられる喜ぶということね、されることをお勧めします。
お祝いもんですけれども、主が憐れんでくださってあなたを信頼し続けることができるように助け導いてください。
主が私一人になさろうとしておられるあらゆる御業に私は期待いたします。また主よ、ただあなたの恵みによって私一人一人が主がご用意してくださっているものその全てを受け取ることができますように、主をどうぞ助け導いてください。感謝します。
癒しを持ってね、脳障害が癒され、精神病が癒され、癌が癒され、癒されてるんですよね。
瞬間にこう笑ってるんですけど、ボロボロボロボロと涙が出てきてですね、そしたらはっきりとその時ですね、自分は祈られてたんだって分かったんです。
座ってプッとした時にですね、瞬間に癒されたんです。
皆さん、人が癒されるのに御心を祈るなら何て書いてあります？答えられたと知るのです。
主が言った以上必ずそうなされます。神は裏切りません。
癒されます、そして救われます。
的確な癒しのためにいろんな他の賜物が用いられてくると思うんですね。知恵の言葉や知識の言葉も、でもそのことによって大勢の人々がですね、本当に救われてくる。
本当に神様の言葉で始まって、愛で始まったその一つの働きというのは、永遠に向かってね、多くの人々を導いていくんだなというのをちょっと感じています。
救いの時が近づいたんだよ、だから私たちはその働きのために召されていくんだっていうね。
癒しの技っていうのは救いと結びつくんですよね。それ私は預言者としていますが、これから癒しがたくさん起こってきます。それから預言者としていますが、救いが起こってきます。それへね、期待し続けてくださいね。それでカリスマの働きはですね、日本の教会の光です。で、我々が光ではなくてね、この働きの中に神の特別な祝福が詰まってる。ちゃんと皆さんが意思を持ってやり始めたら起こってくるんですね。たとえ100人乗って癒されなくても200人乗ってください。必ずどこかで起こってくる。奇跡を見始めます。特別な神様の祝福の恵みを見始めます。で、私たちほど愛されているものはいない。 これは真実、
世界の中でこれから、この癒しの働きがさらに起きてくると語られていたので、これから癒しの働きを実践していきたいと思います。感謝します。
スノボーのターンができるなんてよかったです。
世界中の多くの人々がキリストを信じるとき、大いなる刈り取りのとき、リバイバル、白馬シネルゴイキャンプはそれを信じる者たちの集うキャンプです。参加者はそれぞれの地へと帰っていきます。そこでは多くの困難や戦いが待っていることでしょう。しかし聖書にある神様の大いなる計画を信じ続けるのです。リバイバルはすでに始まっています。
はい、どうもありがとうございました。
Thank you very much。 So camp、it's a turning point. As I said earlierWe had 350 people, and it's full of the room, hall. There's no other space. God is going to give us a good idea. And it's a symbol that we have come into the next stage. And the level of each work is going up. We can use it in a professional situation.It's a point that we apply for the contest in the world. The work of the healing is going to be a great one, and through the healing, many people will be saved, and we are coming into the next stage in the healing too.We have a Christian Film Festival, and let's look at White Horse and the second place.
Pro を目指していた青年がいた。それが彼、前田俊一。当時18歳だった彼は希望に胸を膨らませていた。ところがいつしか挫折、夢は儚く散り、彼の人生の歯車は狂い出した。酒に溺れ暴投する日々、その挙句大麻や覚醒剤にまで手を出すようになってしまった。そしてたどり着いた先は精神病院。入院患者の中でも特に病状が悪かった彼は保護室と呼ばれる個室にたびたび閉じ込められていた。そこはコンクリートと鉄格子、まるで刑務所の独房のような場所。その中で彼は、私の人生ももう終わりだと絶望していた。そんな毎日送っていた彼に変化が訪れた。それが後の妻となる秀子との出会いだった。彼女は幼い頃から虐待を受けていた。 お酒を飲むと凶暴になる父は誰にも止めることができず、警察に助けを求めることもたびたびあった。そんな家庭環境に置かれていた彼女は16歳の時に精神の病を発病した。病の名は精神分裂病。その病状は様々だが、彼女は国から2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だった。そんな二人が出会い結婚すると言った時には親や主治医から猛反発を食らったが、彼らはその反対を押し切って結婚した。しばらくして病状が少し落ち着いた二人に主治医から退院許可が下りた。しかし決してそれは将来の希望を約束するものではなかった。
この病気は完全に治ったという記録がありませんので、予防するために一生薬飲み続ける必要があります。ですからこれを忘れないでください。そして奥さんですけども、あなたには子供を育てる能力がありませんので、子供さんは設けない方がいいです。あなたの病気は一生治りません。
こうして退院後の二人の生活が始まったけれども、幸せな時間はそう長くは続かなかった。薬なしでは夜も眠れない。薬漬けの日々、病状がいつ悪化するかもわからない不安と恐怖、暗雲に包まれたような日々を過ごす二人にはもはや何の救いもなく、いつしか4年もの月日が流れようとしていた。そんなある日、彼らに一つの光が差し込んだ。
え？教会？教会に来て長い間精神病だった方が良くなったんだよ。よかったら教会に来てみない？
一人の友人が教会に誘ってくれたのだ。礼拝に通い始めて約2ヶ月経った頃、二人は救われてから初めての大きな集会へやってきた。そこでギターを弾くことになった俊一は喜びのあまり浮かれていた。ギターを弾き終わり、俊一が席へ戻ろうとしていた。その時、事件は起こった。思いもやらぬ光景が彼の目の前に飛び込んできたのだ。
ぶっ殺してやるって大きな声とともに、あの小さな奥様が飛びかかってワンツーパンチで殴りかかってるんですよ。
今は笑っているけど、その時はびっくりして、俺ね、何が起こったんだって感じだったんですけども、そしたら、牧師が結構いたから、何かさって飛んでいって、とにかく外に出したんで、しばらくはなんかみんな、あぜんとしてというか、ちょっとびっくりしてたんだけど、その後、政界が普通に進んでいった。
政界中に騒ぎを起こし、外へ連れ出された二人。イエス様を信じて、教会に来て、ここに希望を見出してきたのに、なぜこんなことが。目に見える状況は最悪なものだった。ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の器です。しっかりと教会につながり続けなさい。そして聖霊、私はあなたに予言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いるときに、私はあなたを完全に癒します。
耳を疑った。なぜなら 妻の病は再発の可能性が高く、現に今までそれを何度も繰り返していたからだ。現状では到底不可能としか思えなかった。だが神の言葉が語られたこの日から、確かに二人の人生は大きく変えられていくことになるのだ。
お医者さんが語られた言葉っていうのは、妻の病気は一生治りませんって言葉だったんですけれども、あの時の集会で語られた神様の言葉は、私はあなたを完全に癒そうっていう言葉だったので、最初聞いた時はっていうふうにも思ったんですけれども、ただこの言葉に希望を置こうっていうふうにある意味思うことができて、確かにその言葉が私たちの希望になっていったんですね。
すぐには下がれなかったこともあったんですけども、なんかある時にやらなきゃっていう思いで、眠くても嫌でもとにかく毎日ゲームを語り続けるということをなしてきました。3週間ぐらい経った頃、こうふとこう思い返してみると、自分の中のなんか変化が起こってる。嫌なこととか虐待されたこととか憎んだこととか、思い出したりするだけでこうパニックになる、いても立ってもいられないという気持ちになる。それが自分の中どんなに探ってもなくなっていることに気づいて、これが癒しなんだっていうことを自分自身で確信できました。
16歳で発病し、約14年間もない苦しんできた病、しかしイエス・キリストに出会い、教会に生き続け、神の言葉に従っていった時、彼女の病はわずか3週間で癒されていったのだ。
信じられるわけないじゃないですか。あれだけ大騒ぎしてね、もうはっきり言って正解めちゃめちゃになる寸前まで追い込んだ方が神の器になるってね、普通ありえないでしょ。でもそういう心の弱い大変だっていう人たちが神様によって用いられるときに、本当にすごいものが表される、特別な賜物を神様は与えてるんじゃないかなっていうのをね、感じますね。
これまでたくさんの患者さんを見てきましたけども、お薬を全く飲まずに社会の中でちゃんとやっておられるのはあなた方が初めてです。あなた方は私の希望です。
けれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
ありがとうございました。
Thank you very much.This testimony of Pastor Maeda, the level of the movie is going up. I felt I think there should be an award for the actors and actresses. the wife of Pastor Mori, and that facial expression was very good. And Pastor Yoneda, she's a doctor, and it was very good. So it's wonderful. As for the healing, healing is going to happen from now. We know how healing happens, but we have not practicing, and miraculous works are going to happen from now. And this night service, evening service, we are going to have the time of a prayer, so that the works of the miracles are going to happen. And when you pray, and many people will be healed and released. And please bring your sick persons. Now we have a 1 minute short movie, so let's take a look.
Minasan, konnichiwa. Kyou wa mitama ni zokusuru karada nitsuite desu. 7年間の観覧時代の真ん中 3.5 年目に軽挙が起こります。軽挙の時にクリスチャンは御霊に属する体に変わり、空中にパッと引き上げられます。同じくそれまでに死んで天にいるクリスチャンも御霊の体が与えられます。御霊の体とは、第一コリント15章によれば、私たちの体は血肉の体と言います。キリストも私たちのように血肉の体を持っておられましたが、蘇られた時、御霊に属する体に蘇られました。キリストの復活後の記事を見ると、御霊の体の特徴がわかります。キリストが蘇られた時、弟子たちがあってもわからなかったことから、要望が変わる。戸を通り抜けたり、弟子の前から消えたように、瞬間移動か消えることができる。オリーブ山で天に登ったように、空中を飛べるなどです。さらに第一コリント15章42節から50節に、血肉の体と御霊の体の対比が出てきます。血肉の体とは違い、朽ちない、つまり年を取らず衰えない、栄光の体、強い、天上の形、神の国で生き、神の国で生活できる、目取ることも嫁ぐこともないとあるので、結婚はないと思われる。それではいつ御霊の体になるのでしょうか。御霊の体に変わることを復活と言います。復活は敬虚の時、地上再臨の直後、そしておそらく千年王国後の3回と思われます。私たちは復活によって完全な体、すなわち御霊に属する体となり、永遠の生活に入っていくのです。それではまた。
We are living on the earth now, and we have a body. And this body is called flesh, a body of flesh, according to the Bible. The body of the flesh suffer disease, and it decays and dies when we get old. So when we are alive and when we die, the body of the flesh disappears, and we go to heaven. And when we go to heaven, we go in spirit without body. Therefore, heaven is the world of spirit. There's going to be a tribulation period, and in the middle of the tribulation, we are going to have a rapture. When we are raptured, we are going, the bodies of the Spirit, Holy Spirit, will be given to the Christians in the heaven, and also body, spiritual body will be given to those who are raptured. And with this spiritual body, we are going to live forever with God. And the wonderful hope for us is when we die, we become a spirit. And we are given the body of spirit, Holy Spirit. And when Paul said that he wants to put on the body of the Holy Spirit, he means that. Let's go to the Bible. Please open the Bible. It's Deuteronomy chapter 7. This is the Old Testament times. And what it says is, when God gave the law to the people of Israel, and if they keep them, they will be blessed. If we don't obey the words given by God, they will be cursed. So blessings and curse are given to. But the people of Israel could not keep the law. And the law is given so that we may know that we cannot keep the law, that we are sinners. And we are now living in the new age of faith. And many Christians are living under the law. When I first became a Christian, I was like that. I was very energetic. I came to the church most of the time, most often. And I became sick. And I was faced with and the pastor said that I had the biggest problem in church. But I wondered why, because I was serving God, and I will be blessed, I thought. I did not offended, but what is this difference? I'm working this hard, and I became sick. But I was living under in wrong thought. In the Old Testament age, if we keep the law, we will be blessed. But in the New Testament age, good things happen and bad things happen, but we are going to be blessed through good things as well as bad things, because we are living in the age of faith. And later, I learned that it was realized that it was great blessings that I was I went through all those troubles and problems. The blessings that came through the troubles and hardship, it's better than the blessings we receive by good things. And James, book of James says, tells us to give thanks to all the problems. Some people say, but for me, good thing is good, bad things are bad, and I've never experienced blessings through bad things. Because he doesn't know that it's the age of faith, and he's not exercising his faith. If we don't exercise your faith, the blessings don't come through bad things. I thought God was wonderful. And before I started the church, new church, 1 month before that, all my trials ended. And all those experiences became blessings for me. And I really feel that it is blessings above all. If you are not seeing that, you are not exercising your faith. You have to exercise your faith. And what does it mean to exercise your faith? And stand firmly on the words of God and obey. And it means prayer and obedience and patience. Those who don't receive blessings, they look at things in short terms, and they come to the conclusion that God is not working, God doesn't love me, because he is looking at the life, at his life in a short term. If you look in the long term, you are going to see the blessings and grace. Therefore, look at life in long terms. Sometimes our term is not long enough. And some things can understand only when we look in the everlasting term. In the long term, in the eternal term, God is working. So we have to have a faith. And not receiving blessings when we do the good things, but we when I first became a Christian, I read many difficult books. And those difficult books didn't give me anything. But there was a book by George Mueller. It was a very thin book, short book, but that changed me. And I learned how much God loves us, how God gives us blessings. The grace of God is abundant because we are loved by God. But many Christians don't experience those blessings, receive God's special blessings and grace, especially through hardships and trials, receive God's blessings. God wants you to experience that. I'm going to pray. Dear Heavenly Father, please touch each one of us. Somebody thinks that he's alone. He's shutting his eyes. He's shutting his eyes of faith. You have to look yourself. You have to open the door, and the change will happen to your life. Great change. Somebody wants to do something. He tries to do that, but it doesn't go well. Not doing the things which you would like to do, but do what God tells you to do. As you obey God, God is going to open the door. God is going to open the door to the very thing that you really want to do. Somebody can't forgive some person. He can't receive God's love. He tries to forgive, but he can't do it. Those things, give thanks for all of these things. And there's something you should repent. Repent. It takes some time, but you will be released completely. I'm going to pray for the sick. Let's have some time for repentance. Please pray for your own healing. Yeah, the Father. Thank you. I command you to be gone, you, the spirit of disease. You go out in the name of Jesus. Be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed. Healed, be healed. In the name of Jesus, I proclaim health, healing. Somebody's praying for a healing. He's praying. But at the bottom of my heart, the bottom of his heart, he thinks that nothing happens. You have to repent of it. And you have to put the words of God into your heart. Then the healing begins to happen. somebody. Repent and tries to repent, but he cannot repent with the emotion. But God says, do not repent on the emotion. If you repent with your will, God answers that prayer and your sins are forgiven. And the blessings, special blessings of God, with a, and do not rely on the emotion. And somebody is. If you think of it, you have to pray for him. And there's one thing that God is trying to tell you. And if you obey that, you, in the name of Jesus, say, proclaim faith in the name of Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Please stand up. Grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. Please sit down.